The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロです。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週からは少しまた変わって、はい、ブランドストーリーのリアルということでお届けしたいなと思います。
はい、以前にお話聞いてる中で結構トリニティの強みの部分が、まあ、ブランドであったりプロダクトであったりそういったところが結構強いんじゃないかなっていうのはすごく感じてたんで、ちょっと今日はそこをさらに深掘りして聞けるんでちょっと楽しみです。
はい、まあ、トリニティが取り扱いしてきたブランドっていうので言うと実際たくさんあるんですけれども、起業した時は他の会社のブランド製品を輸入していたんですけれども、途中から自社ブランドっていうのを立ち上げるようになったので、今回やっぱトリニティといえばっていうところで、そのシンプリズムというですね、ブランド、まあ、主力ですね、まあ、今も主力のブランド、まあ、ここを今回はお話ししたいなと思っています。
主力っていうのはどれぐらい主力なんですか？
どうだろう、今ちょっとすいません、すぐにどれぐらいのシェアかわからないですけれども、はいはい、まあ、シンプリズムのサブブランドも含めていくと、まあどうですか、 7,8 割はシンプリズムじゃないですかね。
ほぼトリニティと、
はい、以前にお話ししたそのドンキホーテ向けっていうのはあんまりこうシンプリズムっていうのを押すわけではなく、ドンキホーテに合わせた形でオリジナルで提案して作ってるので、まあ、これをシンプリズムと入れないっていう前提でいくと、まあ、シンプリズムってパッケージに入ってるとか、うん、シンプリズムのサブブランドになってるっていうところで言うと、まあ8割ぐらいはシンプリズムなんじゃないですかね、
う
ん、
なるほど。じゃあもうほぼほぼのトリニティの話が聞けるという感じですね、
はい、そうですね、はい。ということで始まりからスタートですね。まあただ実際問題18年前とか、
はい、
まあそれぐらいなんで、多少あやふやなところで自分はそう思ってたっていうぐらいのところもあるかもしれないんですけれども、まあ僕以上に知ってる人自体がいないと思うんで、多少間違ってても誰もわからないということで、はい、お話ししたいなと思います。
その前振りがある時点でなんか星井さんっぽいなっていう、なんか厳格にちゃんとお届けしようとするところがいいですね。
はい、もうね、なんか間違ってたらっていうのもねあったりするかもしれないんですけれども、はい、僕の何回目か忘れましたけれども契約書の時に入れてた用語の、はい、知り得る限りみたいなですね
それ M&A の契約書の時に、
そう、はい、僕が知り得る限りこれは真実ですと、
はいはい、
いうことで始めます。
はい、
というわけでシンプリズム始まったのがトリニティが創業して、2年目ですかね、うん、創業する時には前の会社からやっていたブランドを引き継いだりということで海外のメーカーのものを輸入販売していましたと、うん、でシンプリズムを始める時っていうのは海外の製品を輸入するときにアメリカのメーカーだったり、まあ、ヨーロッパのメーカーだったり香港のメーカーだったりいろいろあったんですけれども、結局やっていくうちに日本で販売していくには合わないことがあって、それは価格的なところももちろんそうですし、やっぱり 我々以外の会社が、開発費かけてデザインしてとか製造やってとかいろんなコストをかけて製品を作るので、まあ、高くなってしまう、うん、でそこに我々が輸入するコストと、まあ、我々の利益とか、うん、サポートのコストとかって入れていくとどうしても元の価格に対して上がっていっちゃうっていうことで価格競争力というのがあんまりないなっていうところが少し肌感として出てきて、まあでも当時はまだ iPod の時代ですね。これ最初 iPod でケースもやってたんですけど、今から思えば何でもないなっていう製品でも5,000〜6,000円普通にしてたんで、今からすると全然その競争相手があんまりいなかったっていうこともあって高かったんですけれども、今ってね iPhone だったら10万円以上するわけじゃないですか。
確かに。
で10万円以上するもので、まあ5,000円ぐらいのケースとか、はい、まあ3,000円ぐらいの保護ガラスとかって言っても、まあ最終的にその長く使っていくものの元の価値としてはいいじゃないですか。でも iPod の頃って実際そんなに高くなかったんで、数万円のものだったんで、
うんうん、
まあそこまでこうアクセサリーにお金かけるほどでもないはずなのに、当時は競争が少なかったからという意味もあったり、まあ、国内メーカーがほぼなかったっていうのもあって海外ブランドのものが多かったというのでやってたんですけれども、まあ、価格がちょっと高すぎるっていう話と、うん、それからどうしてもアメリカでやってるブランドっていうのはアメリカのお客さんファーストになっちゃうんですよね、うん、なんでアメリカで売ってからとかアメリカのその販売需要を満たしてから日本にこう回してくるみたいなこともあったりするので、はいはいはい、まあ、iPod が出てもそこから日本で販売するまでに時間がかかるっていうのがあったりっていうことで、まあ、海外ブランドやっていくだけだとちょっとその機動力もないし価格競争力もないし、それとやっぱりアメリカの人とかヨーロッパの人と日本の人のこだわりポイントとかやっぱり違うんですよね。まあざっくり言うとアメリカの人はサイズ感よりも頑丈さを求める、なんとなくまあイメージつく人多いかなと思うんですけれども、小さくしていくみたいなことはあんまり考えてなくって、守れる方がいい、
はい、強さが正義みたいな、
強さ、そうで、あとアメリカの人は日本よりも車で移動することが多いので、まあだからこそね、カーチャージャーとか車関係の製品って売れるんですけど、アメリカは。で日本はね、人口が都心に集中した上で車使わなくてもいい人が多いんで、電車通勤で行くと、うん、重さっていうことに対するそのこだわりがやっぱり違うんですよね、
うんうん、
日本はどうしても小さくて軽い方がいいんですよ、
うん、なるほど。
だけどアメリカやヨーロッパは小さくて軽いよりは重くてしっかりしてる方が、うん、求められてたんですね。
ヨーロッパもそんな感じなんですね。
ヨーロッパもそんな感じですよ。
へ
え、なるほど。はい。まあ取引してたのがドイツでしたけどね、はい、僕ら最初の頃はずっと。なので、まあちょっと方向性も違うなみたいなところもあったという、うん、こう前提で1年ちょっとやってきましたと。うん、で、お客さん家電量販の人たちといろいろ話したり、実際に店頭に出てるのを見ながら、ちょっとこれ物足りないなっていうところもありつつ、なんか新しいことができないかなと思っていた上で、アメリカの展示会に行っていたんですね、はい、海外での展示会でコーチ系というか、あのアップルに関係するものとか IT とかガジェットみたいなので言うと、アップルが、やっていた Mac World Expo っていうですね、うん、名前の通り Mac の頃からやってるやつなんですけれども、まあ、アップルが出展している展示会だったんですよね、
はい、
でそこでいろんな発表したりとか、 iPhone とかもそこで実際には 発表されてっていうところなんですけれども、まあ、そこと、あと、マックワールドっていうのは結構前に終了してやってないんですけれども、CES というですね、まあ、IT 家電みたいな、展示会、こちら今でもやってますけれども、ラスベガスでやっている展示会があって、まあ、この2つをよく行ってたんですね。
僕が多分星さんに初めて対面でお会いしたのがこのラスベガスのセスが一番最初だと思います
。そうですね、CS ね、はい、はい。まあガジローがね別のブランドのね出店で行ってたんでね。
そうそうそう。
和な感じのでね。
あ、そうそうそう。
ね、確かね。
Facebook ではなんかちょっと絡みがあったんですけど、うんうんうん、実際は直では会ってなかったみたいな。
はいはいはい。
そうね、そんな感じですね。
はい。でまあ。特にマックワールドはあんまりそういう感じでもなかったんだけれども、 CES はこう中国とか台湾のメーカーが出展してきていて、で工場とかそういったところが製品作れますよみたいなことを言うので、ちっちゃいブースがこういっぱい並んでてっていうのが CES はあって、今も本当にそれはあるんだけれども、その当時はどんなもんかなっていうので、まあ、フラフラブースをいろいろ見てたところで、台湾おばちゃんがいてですね、はい、おばちゃんがこうめちゃくちゃ強引に製品を見ろというふうにこう引っ張り込んできて、
はい、
ですごいまくし立ててくるんですよね、はい、その営業のおばちゃんが、
はい、
まあ、その彼女はまあ最終的にすごく長い付き合いになった、あのおばちゃんなんですけれども、ジュディっていう名前のですねおばちゃんなんですけれども、まあ、その彼女が、まあ、本当に日本でこういうことやってるっつったら、日本いいじゃんみたいな、で iPod 関係のアクセサリーやってるみたいなのを話してて、我々もできるよそういうのっていうので、うん、まあ、ケースとか保護フィルムっていうのを作ってる会社で、大元はまあシリコン関係の工場だったのかな、うんうん、なんでシリコンケースとかっていうのをまあやったりっていうのがあって、で聞くとまあこれぐらいの値段でやれるよみたいなことを言ってきて、でアメリカとかドイツとかその海外から輸入してきているシリコンケースと、そのおばちゃんが言ってくるシリコンケースの値段がまあ恐ろしく違って、
大体どれぐらい違ったんですか、その当時。
大体で言うと、まあ、おばちゃんが言ってくるケースの値段は
何倍とか、
200円ぐらいとか、
はいはいはい、
だけど海外メーカーからもらうあのやつは1000円ぐらい。
お、5倍違うんですね。
まあこれはしょうがない、先ほど言った通り、うん、まあ、いろんなコストがあった上でその日本に出してくるので、うん、だから実際はまあこれ構造で言えば、そういう工場が海外ブランドにまあその200円ぐらいで出して、でその海外ブランドが自分たちのいろんなコストとか利益を乗せて我々に出してくるのが1000円ぐらいになるというのなんで、まあある意味中抜きみたいな感じになるんですけれども、ここをまあ台湾から我々が直接買えばいいよねっていうところで、そうか、この値段でできる、しかもまあ彼らがそのすぐできますみたいなことで、で iPad が出てすぐにもう1週間後には作れるよみたいな感じで言ってくるから、うん、これは面白いかなと思って、で日本の家電量販店のお客さんにまあ試しに、まあ、今までのやつよりもまあ安く早くできるっていうことで、まあこれはもうやるしかないよということで話をして、でまあその台湾の会社にじゃあ一回トライアルでやってみましょうということで始めたんですね。
これ会社独立してセスって何ヶ月後なんですか、その海外展示会に行ったのって。1年経ったぐらい。
そうだね、セスは毎年1月にやってるので、はいはい、で会社5月に作って、まあ、翌年の1月じゃないかな、6
ヶ月7ヶ月後ぐらい、
うんうんうん、 まあ、あのセスはずっと言ってたんでね。
あ、そうなんですか。
とマックワールドはあのそれとは別に
独立する前から。
そうそうそうそう。
いや独立いきなりして速攻で海外展示会視察行くってすごいスピード感やなと思って。
ああはい、まあ趣味も含めてね。
はいはいはいはい、
はい、
なるほど。で輸入ではきついな、自分で作らなきゃなって思い出したのっていつぐらいなんですか。
まあ、実際トリニティの成り立ちの時にちょっと言ったけれども、まあ、トリニティの前の会社の時にすでに、うん、iPod アクセサリーとか Mac アクセサリーってやってたので、はい、その頃からちょっと家電量販とか、まあ、その頃は一番最初の大きな取引先はソフマップっていうところだったけれどもね、
はい
はい、今も一応ある程度のビッグカメラグループでね、まあ、パソコン Mac が多かったけどね、はい、なので、まあ、そこでやってたっていう感じで、その頃から、まあ、少しやっぱりどうしても高いし遅いなっていうのはトリニティになってから気づいたというよりは、まあ、その前から思ってたは思ってたんだよね、うん、
いや結構これいろんな会社さんでもなんかあると思うんですよ、うん、仕入れたものを販売してたけどちょっと価格競争きついなとかスペック比較されちゃうなみたいなんで自分の商品作らなきゃって溺れ気には思ってても行動に移せない人結構多いなって思ってて、
うんうんうんうん、
なんかそういうなんかもう仕入れで業績きついんだよとかなんか言われたりしたら、え自分で作ったらいいじゃないですかとか言っても、いやそんな作ったことないから分かんないんだよみたいな、いう人たちがすごく多い中、じゃあとりあえず展示会行ったらどうですかとか言ってもそれも腰動かない人が結構多い中、
うん、
すごいなんかスピード感ポポポンとこう早く動かれてるなっていうのは。
そうだね。これはまあ一つ目はそのおばちゃんが本当にすごい、うん、営業力があって、
はい、
でその安いっつって、いや安いだけでもそのクオリティとかもあるしさとか言っても、うん、そういったらじゃあうちのはこうでサンプルすぐ終わったら送るからとか、うん、見に来てよとかなんかこういろいろ、なんかもともとキッチン用品とかも結構作ってて、その衛生面とかそういう食品でも使える、食品とか食器みたいなのでも使える、調理器具でも使えるやつだから、すごくこう清潔なやつとか素材も気を使って作ってるしみたいなのとか、まあいろいろこっちがちょっとこう懸念とか言ったりするのを、うん、まあ本当にかぶせてくるようなおばちゃんで、本当にお膳立てはすごくしてもらったっていうのが一つあるのと、そこまでちょっとこの次の話に入ってくるんだけれども、そこまで工夫するほどの製品は最初はやってなかったんです。はい、なのでまあそのケースって言ってもそのシリコンケースっていう本当にまあベーシック中のベーシックの製品だけしかやってなかったんで、やってなかったとか、まあこれやる時の話ですけれども、始める時にそんなに工夫して開発してなんか作ろうっていうほどのものをやってなかったんですよね。なので最初なんかはこうシリコンケースっつっても本当にもう向こうが台湾のおばちゃんが出してきたサンプルがあって、でそれをそのまんま買って売ろうっていう話にしてたので、こっちが開発するっていうことをまあまるでやってなかったんですよ。なので簡単と言っちゃ簡単だったんですよ、その当時の一番最初の製品群っていうのは。
なるほど。
はい、でさっき言ったようにちょっとトライアル的なその位置づけでもあったので、一番最初のこの製品たち、シリコンケースたちっていうのはシンプリズムっていうブランドにはしてなかったんですね。
うーん、
はい、そこまで本気でやるっていうほどのものかどうかすらもうちょっとわからなかったっていうのもあって、その頃はとりあえずシリコンケースですみたいなことで始めたので、はい、最初シンプリズムっていうブランドにはなってなかったというところから本当にスタートしたので、まあ初めの一歩としては本当にシンプルで簡単に工場が提案してきたものをとりあえず販売するっていうことで始めたっていうところですかね。 シンプリズムにしたのはそれから結構時間が経ってからになるんですよね。今ちょっと話しながらちらっとトリニティのニュースページを見ましたけど、はい、2007年の12月28ってすごい年末だな。これ年末に初めて多分シンプリズムっていうのを出したんじゃないかな、おそらく。まあ少し経ってこれはいけるというふうに感じて、うん、じゃあちゃんとブランド名をつけて販売しようっていう形にしたというので、まあいろんなブランド名、なんかこれ当時いろいろ案はあったと思うんですけど、あんま覚えてないですね。でもその今言ったようにあんまりこっちもすごい工夫して頑張って作った製品ではないっていうことが、まあ自分の中では少し負い目じゃないんだけど、ちゃんと自分で本当に作ったんですかって言えばそうでもないっていうのもあったので、あんまり壮大な名前とかブランドにしたくなかったっていうのもあって、でシンプルって言い方はシンプルってね、なんかいいように思うけれども、うん、実はあんまり何もしないというか、できなかった。まあ実際できなかったんですね。僕にはそういう能力もその時には全くなかったし、何ができるのかとかもわからなかったんで、とりあえず守るケースだよねっていうことで、あのシンプルっていうのをキーワードにして、で、そこにまあシンプルだけだとまあブランド名として成り立たないんで、まあ何かしらつけて、こう、まあブランドって、まあ僕が偉そうに言う話じゃないんですけれども、誰かが聞いて、それがそのメーカーのものだってやっぱりわかんないと意味ないんですよね。だからシンプルなんとかって言った時に、普通に言っちゃうと、ユニークね、唯一の呼び名じゃないとなかなか伝わらないというか、はい、っていう風になるので、まあ何かしらつけようっていうのもあって、じゃあシンプルはもうシンプルでいくしかないなの中に、まあ、イズムっていうね、なんとか主義みたいなね、いうのをくっつけた造語でシンプリズムっていう形で名前をつけたんですね。だからこれはちょっと当時何もできない自分の負い目というか、一歩引いた感じが実はこのシンプルっていうところに入っていて、でただその唯一最初の製品で工夫したことがあって、シリコンケースって今も同じなんだけれども、特に海外メーカーは気にしてなかったのが、シリコンケースって使ってるとベトつくんですよ。
はいはいはい。
シリコンってもともと粘着性がある素材で、フィルムとかあるじゃないですか、保護フィルムとか、はい、あれっていくつか種類あるんだけど、そのうちの一つはシリコンを薄く塗るんですよ。でそうすると粘着性があるんで、ペタってつくんですよっていうぐらい、今はシリコンって粘着性がある素材なんですけれども、まあそこでシリコンケースを使っているとベタベタなってきて、でポケットに iPod 入れてて、出すとポケットのゴミがついてくるみたいなぐらいのがあって、で本当昔ですよ、今じゃ考えられないんですけど、それで嫌だねそれはっていうのがあったので、台湾の工場はさっき言ったようにキッチン用品とか作ってたんですね。でキッチン用品とかそんなベトついてたらありえないじゃないですか。でベトつかないポイントっていうのがあって、それがコーティングだったんですね。でサラサラになるコーティングがあって、でそういうコーティングをそのキッチン用品と同じような形でつけるとベタつかないっていうことで、少し工夫してベタベタしないケースみたいなことで売り出したんですね。でそれがシンプリズムのブランド作るときに、なんか一つぐらい工夫したりとか、入れようよっていうことがあったので、シンプリズムに 一つプラスっていうのを入れようっていうので、シンプリズムっていうのはロゴにあのプラスがついてるんですね。
いますね、
はい、っていうこう思いでシンプリズムっていう名前と、まあ、ロゴができてきたというところですね、はい、あんまりその頃にはこんなにいろんな製品をいろんな工夫して素材や工法を考え抜いてやっていくとは全く思っていなかった頃ですね。
なんか今の話聞いてたら、なんかそのあんまり工夫する力がなかったって言ってますけど、はい、そのあんまり工夫なくても売れるような製品ライフサイクルみたいな初期の市場をちゃんとスピード感持って取れたみたいな、そういったところもあるんですかね。
はい、まだ当時は iPod だったし、最初は、うん、やっぱ競合があんまりいなかった、
うん、
で競合も大体は海外から輸入してたっていう中で、国内でそのスピード感持って安く、そしてほんのちょっとだけ工夫してっていうのは本当になかったんですよね。他にだったんで、すごく受けるようになりましたね。
なんかもしかしたら新規事業とか参入しようと思った時に、工夫して工夫しないとダメな時点でその市場結構戦いづらいかもしれないなって今話聞いてて。
その通りですね。すでに市場が大きくあって、プレイヤー競合がねたくさんある中での参入って、やっぱり結構前の回で話したような独占的な、もう俺たちにしかできないですこれはっていうようなことか、もしくはその圧倒的な優越というね、その差別化がすごくできてるっていう製品で参入しない限りはもう勝てないですよね。だけどまだ市場が iPod もまあ多少は売れてきていたけれども、まあ、今のように iPhone のようにもう誰でも知ってるしみんな持ってるよねみたいな状態ではなかったので、まあ、そこからすると、まあ、市場がまだ始まったばかりのところで、なんか競合っつっても実際、まあ、そんなになかったですからね。だったんで、まあ、少しちっちゃくシンプルに、たった今ちょっとだけ気になっているのだけなんとかなれば、ここにもう僕の技術とか工夫っていうのがなくって、台湾のおばちゃんにいやーこういうのなんかベトついて嫌なんだよねっていう話をしたら、そのおばちゃんがいやいや、あのうちあの調理器具とかのシリコンのみんなこういうことやってるからみたいなことで、あそれいいねみたいなことで始めたんですね。なんで当時は自分で製品写真撮ったりして、今思えばめちゃくちゃしょぼい写真でやってたし、まあパッケージもすっごい安いのなるべく安く見せないように、なんか紙にデザインはグラフィックで描けて目立つようにはしたけれども、今考えればまあ結構しょぼいものをやってましたと。ただその当時の一番の売りはスピードと値段だったんで、うん、当時はね、
うん、
なんで工夫よりもスピードと値段で売ってたのがこの最初のシンプリズムの、まあ最初は本当シンプリズでもなかった、うん、でシンプリズムになってきても初期の頃はずっとそういう形でやってきたというのがシンプリズムの始まりですね、うん。
星さんありがとうございます。すごいシンプリズムのその誕生の部分すごく聞けて面白いんですけど、そろそろちょっとお時間なんで、こっからさらにいろんな製品がいっぱい出てくると思うんですけど、その辺のところはまた来週お願いしたいなと思います。はいはい、
そうですね、ちょっと始まるだけでこんなに時間がかかってしまって申し訳ないんですけれども
いいいい、
まあねポッドキャストは基本的にこれだけをすごく聞くっていう感じよりは、まあながら聞きもね、
はい、
してもらったり散歩中とか通勤中のねところで聞いていただくので、何回かに分かれて毎週金曜日配信してきますんで、ぜひどんどん聞いてってもらえればと思いますんで、今回ちょっとシンプリズムの始まりぐらいまでで区切って、また来週という形にさせていただければと思います、はい。
じゃあ来週はまたその始まったシンプリズがどう広がっていくかのところを
はい
お願いします。
はい、お願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。